今夕はヨハネの福音書の15章の11節から見てまいります。ヨハネの福音書第15章11節。拝読してお願いいたします。ヨハネの福音書第15章11節。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しました。天の父様、この夕べにもう一度あなたの御旨を伺いたいと願っています。どうか賭けの多いものですけども、あなたの恵みに満たして歩めるように、どうか目からの導きをお与えください。イエス様の前によってお祈りいたします。アーメン。このヨハネ伝の13章からキリストがいよいよ弟子たちと別れ受難に向かう、その前に最後の教えを弟子たちに語られたことがヨハネを通して記されました。イエス様はご自身の喜びが弟子たちのうちにあって、彼らが喜びで満ち溢れるように、そう願ってこの教えをされました。イエス様の心にあった喜びとはどのようなものであったのでしょうか。第一に、主の喜びは世が与える喜びではありませんでした。イエス・キリストはこの世の人々が求めるいわゆる幸福な生涯を送られませんでした。世の、求めていて、また世が与えようとする喜びは、いわゆる平安、自分にとって、良いこと、願うことが実現し、そして自分が受けたくないと思う災いに合わないことでした。まあ、そのために世の中は、困難を他の人に回して、自分だけが、だけがとは言いませんけど、自分が満足することを一番にすると、どうしても、相入れないことが起こって争いが起こります。平和のための戦争と言いながら、それは自分だけの平和を求めている争いに過ぎないことになってしまいます。私たち日本人がよく言う言葉としてはこういう標語でしょうか。家内安全、商売繁盛。そう言ってしまうと身も蓋もないことですけども、そう願っている方たちが多いと思います。実際にその願いの通りになることはあまりないんですけども、願っていることには変わりありません。クリスチャンもそういうところがあるかと思います。特に旧約聖書では神の国の祝福を地上で表すために御民イスラエルに勝利と平和と繁栄を与え、そしてそれを守ろうとされました。 詩編の一編の三節を読みいたします。詩編第一編三節。その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。もちろんこれは神様の国と義を第一にした結果として添えられるものですけども、イスラエルにおいてはそれが神様の祝福の印とされました。しかしその点においてキリストはそのような順風満帆、また豊かさと勝利、その中に歩まれず、むしろその逆の歩みをされました。予的に幸福といえる生涯を送られませんでしたし、送ろうとも死はされませんでした。キリストご自身の誕生は困難の中でした。誕生した後も試練が続き、世間から見れば困難と不幸の連続でした。聖書の予言の通りです。イザヤ書の53章の2節3節を読みいたします。彼は死の前に飛行梅のように這い出た。砂漠の地から出た根のように、彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。三節。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。また、主イエス様はご自身の平安を与えると弟子たちに約束されましたけれども、その言葉は主の平安が世が与える平安でないことの証でもありました。ヨハネ伝の14章の27節。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。そうイエス様は教えられました。主の平安が世が与える平安と異なるように、主がくださる喜び、また主が持っておられる喜びも、この世の喜び、この世が与えようとする喜びではありませんでした。そして今イエス様は受難の苦しみに臨む前にご自身の喜びを伝える教えをされたのです。それは世が与える喜びの道とは別の道です。しかし世が与えない祝福、喜びを与える道でした。イエス様はこの15章でご自身にとどまるものに約束されました。ヨハネ伝15章の7節と8節では、願うもの、あらゆるものが叶えられ与えられるという約束です。7節。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。そしてもう一つの約束は10節にありますように、 キリストの戒めを守るときにキリストの愛にとどまります、とどめられます。神の愛に満たされることは最高の喜びです。味方であるだけでなく、この上なく愛しておられますから。14節を見ますと、あなた方は私の友ですとあります。何の隠し事もなく心を開いて人交わり、共に同する交わりを与えられます。世が与えるものでないキリストの喜びはどんな喜びでしょうか。第二に覚えたいことは、キリストの喜びはご自身を御父に捧げ、御父の御心を行うことでした。神様にすべて捧げ、神の御心を行うことがイエス様の喜びでした。その喜びを弟子たちに与えると約束されたのです。キリストの喜びはご自身を御父に捧げて御心を行うことでした。それは長年生徒たちの喜びでもありました。詩編の40編の8節を開いていただきますか。詩編40編8節、我が神よ、私はあなたの御心を行うことを喜びとします。あなたの御教えは私の心の内にあります。そしてイエス様は私たちの喜びがご自身の喜びと同じようになるように祈られました。イエス様の教えが、イエス様ご自身の喜びが弟子たちのうちにあって喜ぶためだと語られましたけれども、ヨハネ伝の17章の13節を開いてください。そこにはこうございます。ヨハネ伝の17章13節、私は今あなたのもとに参ります。世にあってこれらのことを話しているのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるためです。イエス様はご自身の喜びを与えると、そしてその喜びに満たされると私たちに約束くださいました。そしてイエス様の歩みの目標は父の御子であるということ、それを繰り返し語っておられました。イエス様は父の命令しか行うことができないとまで宣言されました。ヨハネ伝の5章19節、ヨハネ伝5章19節、イエスは彼らに答えて言われた。誠に誠にあなた方に言います、子は父がしておられることを見て行う以外には自分から何も行うことはできません。すべて父がなさることを子も同様に行うのです。子供が、幼子が両親に憧れて何でも真似をしようということがありますけども、イエス様にとって父のように生きることが、父 のように働くことが何よりの喜びでした。肉体的な健康や、また自分の願いが叶ったり、自分が表面的に豊かに強くされることではなく、奉仕が成功することでもなく、ただ主の御心を実現するために自分を捧げて仕えることが喜びだったのです。キリストはご自身の務めであります十字架で命を犠牲にするために来られたことを自覚し明かしされました。その命令を実行するのを待ち望んで歩んで来られました。ヨハネ伝の10章の18節、誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。そして12章の23節に、いよいよその時が来たことを主は明かしされました。12章23節、するとイエスは彼らに答えられた。人の子が栄光を受ける時が来ました。こうしてイエス様は父の御業、命令を成し遂げることを切望して、それがどんなに困難であっても希望と喜びを持って十字架に進んで行かれました。ヘブル書の12章の2節をお読みいたします。ヘブル書12章2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。イエス様は喜びのために十字架を少しも恥とせず、誇りとしてまっすぐ進んで行かれました。確かに困難を極めることがありますけれども、この務めを成し遂げることを何より喜びとしておられました。この十字架に向かわれる主の平安と主の喜びを主は弟子たちに与えると約束されたのです。私たちもこのキリストの喜びを自分の喜びとして使えるときに、キリストの喜びに満たされます。これが聖書の約束です。これが第三に覚えていただきたいことです。私たちもこのキリストの喜びを自分の喜びとして使え、捧げていきましょう。今日感染症が広がって不安に駆られた世の中は、命を守ることを最優先にして、肝心の永遠の命、霊の命をないがしろにしてしまっています。そのことを置いていても、感染しないように出歩きもせず、人と会うこともせず、すべてのことを隔離して自粛することは、他方では命を健康に保ち、また生きるための必要を満たすことをできなくすることにもなりますので、命を守ろうとして実は損なっているということがあります。私たちは生きている限り、また生きるために危険は避けられないのです。 それなのに危険を避けようとしていたら命を損じてしまいます。そしてクリスチャンにとってはさらにこの地上の命、世の命を守ろうとすることは霊の命を損ねる結果が、損ねてしまう危険があるということを覚えていたいのです。イエス様は教えられました。誠の命を守ることこそ平安の道であり喜びの道であると。マタイの福音書の16章の24節からお読みいたします。マタイ16章24節、それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。その命を買い戻すのに人は何を差し出せばよいのでしょうか。マルチン・ルターの命に関わるような疫病から逃げてもいいのかという手紙、そこにこの問いに対する答えは状況によるというものでした。クリスチャンは逃げていいのか、それは時と場合によります。彼はこう言いました。神が人の命をお与えになった価値を考えれば、自分の命を守るために必要ならば逃げても全く構いません。その一方で危険な場所でもそこであなたに何らかの務めがあるならば逃げるべきではないと言います。なぜならクリスチャンは死ぬことを恐れる必要がないからです。クリスチャンは死から与えられた自分の務めを果たし終えるまでは不死身だと、死ぬことはないと約束されています。この約束を信じて危険が叫ばれるこの世の中にあって死に仕え続けましょう。それが私たちに与えられた平安であり喜びですから。神の御心を行おうと願い実行するとき、主が御心を理解させ行わせてくださいます。こうしていよいよ主を知り、キリストのように神との交わりを保って永遠の命の喜びにあふれるのです。聖書はこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであること、あなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためであると、ヨハネ伝の20章31節にあります。この喜びが世のこと、主以外のことに心が捉えられてしまうことで御言葉を塞いでしまいます。そうならないように御言葉を聞くが、この世の思い煩いと富の誘惑が御言葉を塞ぐようであってはならないです。そのような誘惑が合うときにも主は私たちの心を叩いてご自身の交わりに招き入れてくださいます。見よ、私は戸の外に立って叩くとある通りです。そして私たちも出て行って 証しするように、主が一緒にいたことを証しするようにイエス様は命じられました。ヨハネ伝の15章27節、あなた方も証しします、初めから私と一緒にいたからです。あなた自身をイエス・キリストが命の水を注ぐための水源地とせよと、ある先生はおっしゃいました。キリストが命の水を注ぐための水源地とせよ。私たちの町の近くにも遊水池があり貯水池があります。イエス様を受け入れ、そしてイエス様の祝福で満たしていただくために、私たちがなすことは主に従うことです。十字架の後に従うことです。こうすれば実を結んでいきます。自分がどう思うか、自分が何をしたか、自分は褒められているか、認められているか、人の評価を気にすることも必要ですけども、それを第一にしないで、キリストによって救われ生かされ用いられることを第一にしましょう。私たちの命はどこにあるでしょうか。体の健康の中にあるでしょうか。それは限られたものです。私たちの朽ちない命は神のもとに、キリストと共に隠されています。私たちの古い体はすでに死んでいます。やがて明らかにされる命はキリストと共にある命です。イエス様は区引きを共に追いなさいと言われました。それはキリストに私たちが従うためでありまして、キリストを私たちに従わせるためではありません。十字架に向かわれたキリストの後に従っていきましょう。自分自身を捨て、主と人々のために捧げる道です。その時に私たちの内から神の恵みがあふれ出て行きます。その時にキリストの喜びが私たちの喜びとなります。私たちの道がキリストの喜びに満たされる、そのために歩むべき道は十字架の後をしたい、そこに歩むことです。神のために、そして人のために自分を捧げるときに、キリストの喜びが私たちのうちに与えられます。祈りをお捧げいたします。天の父様、キリストの喜びを私たちに差し出されていることを覚えます。それが十字架の道であることをどうか覚えさせてください。今この不安が渦巻く中で、自分を犠牲にすることが幸いであることを証しできますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。